最近あの X でポストしてる人がいて、これ慣れないな、まあ、とある調査で、
うん、
絵本の主人公を調査したところ、うんうん、絵本の主人公が男の子であることが女の子であることの 3.5 倍多かった。
そうなんですね。
そうっていう調査があって、でしかも女の子が主人公の場合で、うんうん、ジェンダー規範が強くないものっていうのがさらに限られるみたいなこと書いてあって、というのは何かというと、例えばお料理をするみたいな話とか、
うんうん、
なんか誰かを手伝うとか応援するとか、
うんうん、
そういうことを表現してる絵本の方がまあやっぱり多くて、そうじゃないものがかなり少なかったっていう調査、うんうん、
だ冒険者で女の子が主人公みたいなのがすごく例えば少ないみたいな話なんですかね。
うんうんうん、そうそう、うん、
イメージあるな。
そうなんですよ。であともう一個指摘されてたのは、
うん、
英語で書かれた絵本で日本語に和訳されるときに、英語の段階では I とか We とか書いてるから性別特に示されてないんだけど、日本語にする段階で僕に変わっているみたいなのも結構多いって書いてて、ふむふむと思う。
なるほどね。
そうなんですよ、まあ、
絵本って結構売れたものが何十年もヒットし続けるみたいなものが多いって聞くんで、うんうん、昔の価値観がそのまま残り続けやすいのかもしれないですね。
うん、ね、一個一個の作品が何か悪いというわけではないと思うんだけど、ステレオタイプ的なものを植え付けるのに一役買ってしまっていそうな感じだなと思って、ふむ、
うんうん
と思いましたが、そう、ちょっと前にと、まあ、知り合いの娘さんと過ごすことがあって、
ほう、
でその時になんかお二人で知ってたんだよね。でその時になんかやってみようぜって私が言ったら、その彼女が5歳ぐらいなんだけど、
うん、
なんとかだぜっていうのは男の子の言葉なんだよって言ってきて、
あ、へ
ー、おーと思ってちょっとショックを受けちゃって、私は。でもちろんなんか別に誰が使ってもいいんだよみたいなことをさらっとその場では言ったんですけど、
うん、
なんか結構引っかかっていて、そう、
なるほど、
そういうのもきっとこういうところからも、あの絵本の話とかね、まあ、誰がこう明示的に言うでもないけどそういうふうに理解してるんだろうなと思って、
うん、そうですね
というそんなことを思ったりしておりました。
なるほど。まあ、一旦じゃあそれでは今週の
アメキャス。
改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら、耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、その5歳の彼女の言葉が結構私は印象に残ってたんですけど、全然なんかそういうことじゃなくても、うん、人生の中でこういうことを人に言われたりとか、こういう言葉に出会ってなんとなくこう影響を受けたなとか覚えてるなみたいなことってあるじゃないですか。
ありますね、いくつか。まあ
今日はそんなことを話しますか。
そうですね、結構前のポッドキャストで話したことがあったと思うんですけど、
うん、
浪人時代の先生が話してて、辛い時期は幸せの位置が下がってるから新しい環境を選ぶ決断みたいなのをしない方が良いみたいな話はすごく印象に残ってましたね。そんな辛い時期ずっとやったってわけじゃないけど、
うんうん、
例えばまあ仕事で嫌なこととかあった時にやめてやるみたいに思わなくなったっていうか嵐が去ってから考えようって思えるようにずっとなってるなと思うんで。
その話聞いた覚えあるな。振られて辛い時に誰でもいいから付き合ってみたいな風にしない方がいいっていう、
そういうこと、そういうこと
そうね、うん、話をした覚えがあります。
先生から言われたとか先生が言ってたシリーズで言ったら、あと、
うんうん、
なんかこれはこう調べると松井秀喜の座右の銘とかで出てくるのかな、なんかウィリアム・ジェイムスっていう心理学者、哲学者の言葉らしいみたいなのが Google 検索とかだと一番に出てくるんですけど、なんか心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わるみたいな で習慣が変われば人格が変わって、人格が変われば運命が変わるっていうワンフレーズというかあって、だから自分が意識したら最終的に教室する部分もどんどん変わっていって、性格とか行動パターンとかで、運命ってまあ多分出来事とか人生における、あの良くも悪くもイベントハプニングみたいなにもまあ影響してくるみたいなことなのかなと思ってるんですけど、
うんうん、
そうですね、結構運も実力のうちみたいなのってまあ確かにあるよなみたいな、こうなんて言うんだろう、
うん、
どっちの意味でもその運も受け入れるべきだっていう意味でも運も実力のうちだし、運を引き寄せるようななんていうのかな、
下準備をしてるっていう、
うんうんうん、その機会が巡ってきた時に自分がそのレディの状態で入れるっていうことも、
うんうん、
まあ、実力だしみたいな、いろんな意味で運も実力のうちだなと思うので、確かにそういう心が変わればっていうかですね、性格自分の決心で変わっていくんだろうなと思って、たまに頭をよぎるというか思い出しますね。
なるほど。なんか先生に言われたことで言うと、
うんうん、
私は本当にこのフレーズをドンってただ言われたっていうだけじゃなくて、
うん、
中高時代に教育を通して刷り込まれたっていうのが表現として正しい気がするんですけど、
ほう、
私あのカトリックの学校に通ってて6年間、神父様が校長先生とか副校長だったから、全校集会とかで先生のお言葉みたいなのがあるんだよね。あとは宗教の授業とかもあったし、
うん、
倫理の授業もその神父様がやってたりして、結構定期的にこう接点がある感じだったんだけど、
うん、
ひたすら言われてたのは、あなたはあなたであるということだけで尊いのですよって。顔が綺麗とか髪が美しいとか背が高いとか勉強ができるとかそういうことではなくて、もうあなたがあなたでいるということだけで十分に尊いのですよと。
なるほど。
いうこと言われて、絶賛思春期自己肯定感だだ下がりみたいな時期にひたすらそれを言われたので、結構刷り込まれてる感はある。
ポジティブでいいですね。
ね、あとその神父様が言ってたのは、結婚するとかパートナーを選ぶみたいな時にも、あなたがあなただからいいのですと言ってくれる人にしなさいって言ってた。
なるほど、それはそうですね、ごもっとも
それはなんかすごい覚えてる。
学生時代によく言われてたことで言ったら、私たちの学校、まあ、〇〇校みたいな、〇〇校の常識は社会の非常識ってよく言われてましたね全然逆の良くないパターンいや、まずなんていうのかな、言えてみようって感じで、確かにそうなんですよね、
うん、
結構閉鎖的なこう内輪感が強い校風だったんで、私服だったし、高3とかになると自分で選びたい単位を選んで卒業できるように組むみたいな、で空き時間とかあったりしたし、
大学みたいだね。
そうですよね。で朝一の授業が入ってなかったら朝の会みたいな時にはいなくてよくて、でも終わりの会は全員出ましょうみたいな感じだったりとか、まあそういうシステム的なところだけじゃなくても、多分ね、個性の強い人というかちょっとおかしめな人が多かったんじゃないかなと後から振り返ると思います
その学校を出てみて、あ、やっぱりあれは非常識だったなって思った。
そうですね
そうなんだ、
うん、特殊な環境だったなって思います。なんていうか、高校とかになってくるともう深刻ないじめとかはないんですけど、お互いになんていうのかな、やっぱ大学みたいな感じで自立しているといえば聞こえは良いし、あまり興味がないといえば興味がないのかなみたいな、やっぱグループみたいなのはあって、こう仲いい人たち同士でこうよくつるむみたいなことはお互いにしてるんですけど、我関せずなことが結構多いみたいな。
あ、他人にあんまり興味がないってこと。
あと、まあ、自由な振る舞いをみんなしていたので、髪の毛の色とかメイクとかも自由でしたし、
うん、
ちょっとさすがに先生どうかなって怒ってるというか注意してましたけど、教室の後ろとかに湯沸かしポットが置いてあってで、カップラーメンとか食べれるようになってたりとか。
それ別に授業中じゃなかったら良かったりしないですか？
そうですよね、授業中にはさすがに確か食べてなかったと思うんですけどね
そこが微妙なぐらいの感じだったってことね。
そうですね、そんなに荒れてるとかいう高校ではなかったんですけどね、中学も高校も、
うんうん
う
ん、
そういう感じの特殊な非常識だと非常識なのかな これ中学の時からお弁当でどこで食べてもよかったんですよ。教室の中じゃなくても中庭とか、
うんうん、
学校の敷地内だったら時間に戻ってくれるんだったらどこでもどうぞみたいな、
うん、
でただそれはちょっとね治安の悪い方の学校から入ってきた先生はすごくびっくりされてて、
へ
びっくりしてるのが面白いなと思ったんですけど、前の学校やったらそんなことしたらもう誰も帰ってこなくなるって言ってて
そうなんだ。うちもそんな感じだったと思うけど。
そうだからね、決してその治安の悪いというか、みんなが離散してしまうような学校ではなかったんですよ。一応ねルールを守れるはずだったんですけどね。小さめ椎茸分け合う、
耳豆口豆豆キャス
完全に踏んでるな、
わけわからんけどなちょっとこれいつ言われたかほんまに覚えてないんだけど、多分小学校高学年か中学入るかどうかぐらいの時に、
うん、
お兄ちゃんに言われた、すっごい覚えてる言葉があって、
うん、
なんか2つの意味で私はびっくりだったんだけど、多分彼はその時なんか進路のこととかをいろいろ考えていて、
うん、
で、まあ、自分のことも考えてたし周りのことについてもいろいろ考えるタイミングだったんだろうと思うんだけど、そんなことは私は全然知らないからさ、2人で話してたら急によ、急になんか兄であるというひいき目とかをこうさっぴいたとしても、お前のことはまあ可愛いと思うって急に言われて
、うん、
どうしたどうした、そうでも可愛いと思うけど、可愛いというだけで生きられるほどは可愛くないって言われて、
お
だからなんかちゃんと、まあ、勉強とか手に職をつける努力をした方がいいよって言われて、
なるほど、
もうまずお兄ちゃんが私のこと可愛いと思ってたこともびっくりだったしで勉強しろって言われたみたいなという、なんか2つの意味ですごいびっくりして、すっごい覚えてるんだよね。
まあ可愛いだけで生きていけるってなったら、まあ、例えばアイドルとかパワカツで一本立てるみたいなことなのかな、そう
そう多分ね
よくわからんけど、
その時の彼が何を想定してたかわかんないけど
キャバクラで登り詰めるみたいなことかもしれないし
、うん、すげえなと思って、
じゃあもうその教えに従って勉学に励み
まあそれなりにね
うん。
いやーすごいこと言うなこの人って思った。
お兄ちゃんの方覚えてるんですかねそれ。
いやーしたことないよこの話。
あそう、いやどうなんだろう、そういう言葉ってさ、こう言った方と言われた方どっちかは覚えてるけどどっちかはすっかり忘れてるみたいなことも結構あるじゃないですか。
あるある、両方覚えてるってあんまり逆にないかもね、
うんうん、自分が言った言葉でまあこういう風になんていうの、別に傷ついてないというか、
うんうん、
ただ覚えてるみたいなことだったらいいけど、誰かをね不意に傷つけててすごく記憶に残してしまってる言葉ないかなってふと思ったりしますね。
いやー絶対あるよね。でなんか悪いこととかさ、こうびっくりしたことの方が覚えてたりするから、言われた方は、
うん、そうですね、
で言った方は結構ずっと思ってることだったりしたらさ、あんまりなんかその場で発言 したということについて自覚的じゃないかったりするもんね。
うん、そうですね、
はい、そんなそんな感じですかね幼少期
今兄弟からなんか言われたことあったかなと思ったけど覚えてないだけかな。
あそう、
うん、ちっちゃい頃覚えてる弟の発言とかやったら、上の弟に下の弟がふにゃふにゃのバットで殴られて、
うん、
歯食いしばって仕返ししてやるって言ってたシーンとか覚えてますけど
かわいい
その程度ですね。仕返ししたらええやんって思ってたけど上の子が幼稚園児ぐらいで、下の弟が幼稚園にも行ってないぐらいの、ね、時期だったね、
うんうん
可愛かったなあの頃はとは思います。
可愛いなそれは、
うん、仕返し怖い怖い。
まあ親に言われたこととかってなんか結構ネガティブなことの方が覚えてたりするから、あんまり、
うん、そうですね、ネガティブなことの方が覚えてるけど忘れ去ろうとしている。
そうだねそうだね
うん、
うん、大人になってからはどうすか。
大人になってからはそうですね、最初の上司に当たる人がよく言ってた、
うん、
山本五十六さんの言葉があって、
うんうん、
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かじ、話し合い耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず、やっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は実らずっていう言葉、うんうん、
結構有名な、
そうですね、部下とか、まあ、チームメンバーに仕事を任せるときに気をつけてるみたいなことを言われていて、まあ、確かに、まあ、そういう面もあるよなと思う言葉だったので、
うんうん、
まあ、やってみせ、言って聞かせて、させてみせて、何か頼むようにしてますね。
うん、めっちゃ大変だ、手数がかかるなって感じ。
いやそうですね、言霊ってあるなと思ってて、
うんうん、
こうやって思ってることとか気をつけたいなって考えてることとかを口に定期的に出す機会があるっていうのはいいなと思うんですよね、
うんうん、なるほど、
自覚的になるというか、まあ、そういう意味でさっき言ってたような、例えば親に言われて嫌だったこととかって極力口に出さないとか、もう忘れるみたいなようにしていて
まあそうね、あんまり人にも話さないな。なんか仕事で言うと、これはきっと言った本には覚えてないだろうなって思うんだけど、一番最初に一緒に仕事してた先輩が言ってたことで、
うんうん、
当時私はお客さん先に行って、そこで結構時間を過ごして、まあ、仕事をするみたいな働き方をしてて、でその場にその先輩もいて上司もいてみたいな感じだったんだけど、ある時言われたのが、この部屋とか空間とかでなんか他の人が喋ってることっていうのは全部あなたの仕事に関係あることだよって言われて、
うーん、
まあ、何言ってるかっていうと、そう、うん、言われたことだけをやればいいっていうことじゃなくて、
うんうん、
他の仕事を拾いに行くとか取りに行こうとしたら、もっとさ、なんか任されてないことも知らなきゃいけないじゃん。でそういうのの、なんというか、ヒントとか、誰が何に今困ってるかみたいなことっていうのは、そういうところから自分で情報を取りに行けるんだよみたいなことを多分伝えたかったんだと思うんだけど。
なるほどね。
そう、なんかそれがすごい印象に残ってて、
私の偽装暇の話につながりますね確かに、その朝、例えば早く行くと、
うん、
偉い人たち同士がちょっと、例えば今後の、まあ、組織のこととか、
うん、
あと何か大きい案件の簡単な報告みたいなのをしてたりするのが聞こえてくるみたいなこともあったりなかったり、
うんうん、
そういう時はやっぱり出社してその場にいることが必要というか、
うんうん、
それを知っての立ち振る舞いの方が多分、ね、求められている振る舞いはできるんだろうなとか思って出ましたね、
うんうん、まあなんかすぐに自分のことに直結しなくても、ふーんって聞いてるだけでもなんとなくね、
うんうん、
全体像が分かってくるというか、
うん、
そういうのあるなと思いますね。
はい、
うん、これ一番最近、あ、そうだよなって思ったやつ、セリフは、
うん、
別に誰に言われたわけでもないんですけど、鹿島しめしっていう漫画の、
うん、
6巻かなんか最近発売されて、それ読んだんですけど、特にネタバレとかしないんで聞いてもらっていいんですがあのドラマ化とかもされた漫画で、
うんうん、
で主人公というか、あのよく出てくるのはその3人で同居してる男女の基本は話なんですけど、うん、でそこに、まあ、その人たちと関係があるちょっと年上の、まあ、先生みたいな人がご飯食べに来てた時に言ったセリフで、人生は自分のためだけに生きるには長すぎるって言ってて、
うん、
でその先生は、まあ、独身だしアーティストみたいな感じなんですけど、
うん、
まあその3人にこうご飯を振る舞いに来たみたいなタイミングでそういうこと言っていて、まあなんかそうだよなって思って
そうですね、
そう、なんかちょっと前にさ、あの性格診断でゆうちゃんが主人公タイプで、
うん、
その周りの人が困ってたら手を差し伸べるみたいな話をした時に、いやそうじゃない人もいるじゃんみたいな、
うん、
自分が良かったらいいよねっていうタイプの人もいるよねみたいな話をしてたと思うんだけど、
うん、私がハッピーで無知な子供みたいな話 あの回ですね。
そうかーみたいな。
そう、おるんかみたいなね。
そう。うん、はいはい、いやいや、いると思うし、別にそれ自体を否定するわけじゃないけど、それだけでやってると、まあ確かに飽きてくるというか
、うん。
一区切りついちゃうような気はするなーと思っていて。
なるほど、ね。そう。ただ、私たちはすごく恵まれてるからそう思うけど、
うんうんうん、
恵まれてるっていうのはお互いにトラブルとかなんか嫌なことはもちろんあると思うけど、例えばその生活に困らない、明日食べるものに困らないとか、
うんうん、
食べたいもの、行きたいところ、旅行とかもできなくはない、
うん、
無制限にはできないかもしれないけどまあ、ある程度自分で思い描く娯楽的なものも楽しめる余裕があるとかっていうのは多分すごく恵まれてて、
うんうん、
でそうなってくると、まあ30年そこらそういう生活を続けていると飽きてくるっていうのは
一区切りつく、
うん、うん、あるけど、まあそうじゃない人も多分世の中には結構いて、
うんうん、
なんていうのかな、自分の生活がおぼつかないとその一区切りがなかなか来ないのかもしれないなとは思いますけどね。
まあそうね、まあいろんな困難があって自分の体とか生活とかに、
うんうん、
まあ自分のために生きるので精一杯というのはもちろん、まあ想像はできる、
うん、イメージはある程度はまあつきますよね。
うん、そうだね、
はい、
まあでもそういう人が別にピュアにじゃあ 100% 自分のためだけに生きてるかっていうと、あんまり そっちはあんまり想像つかないかもしれない。
まあいろんな人がいるんでしょうね
そりゃそうだ、
うん、
あとはなんか困難、人生のこう前半の方でいろんな大変なことがあるあって、自分のために生きるだけで精一杯という状態になるのに、すごくなんかマイナスからのスタートだったみたいな風にもし思うだとしたら、それってその時点でさ、誰かのために何かしてるよね。そのマイナスをゼロにするって、
確かに
誰かから被ったことをさ克服しようとしてるわけだから、
まあまあ、うん、確かに、まあずっと一人で自分のためだけにっていうのはある程度孤立もしてしまいそうですしね。
そうね、一人で生きれるようになってから考えることなのかもしれないけどね、なんか
確かに
そうそう、
はい、
うん、
まあ、漫画の中ではねそういう結構名言とか、うん、多分な中高の時に読んでた漫画とかでこの一節にすごく影響されたみたいなのあったと思うんですけどね、もう忘れちゃったな、う
ん、なんかその時のその年の、うん、その環境の自分だったから刺さった言葉みたいな、
あるあるあると思う、
うん、
でも忘れてる
そうね、曲とかもね、
うん、
この曲昔めっちゃ好きだったけど、なんか今の自分にはそんなでもないなみたいなやつとか
あるある、ありますね、
あるよね、
はい、
はい、そんな感じで、
はい、
はい、豆豆キャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。皆さんの人生で心に残っている一言を送っていただけたら嬉しいです。で概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。で TwitterX は豆豆キャストでやってますので、フォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。